竹地幸典の
ピッチの空耳。
こんにちは、日本経済新聞編集員の竹地幸典です。
こんにちは、フリーアナウンサーの新井真希です。竹地幸典のピッチの空耳第61回の放送です。この番組ではサッカー界などからゲストを招きして、長年サッカーを中心に取材活動してきた日本経済新聞の竹地幸典編集員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像など、サッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組です。さあ、パリオリンピックが終了しましたが、サッカー日本代表は男女ともにベスト8で敗退という結果で、メダルに手が届きませんでした。竹地さんは U23 の男子代表となでしこジャパン、それぞれどうご覧になりましたか？
まあ、あのスコアは男子がスペインに 0-3、はい、でなでしこの方はアメリカと延長戦まで戦って 0-1 ということなので、まあ、女子の本当に惜しかったなっていう感じはするんですけど、うん、私男子 のスペインに負けた男子も、はい、僕の実感としてはスコアは 0-3 でもなんか惜敗っていう感じがするんですけどね、
はい
はい。まあ、本当前半の終わり頃に取り消された細谷のゴールがなければ、うん、はい、もっと試合はもつれたような気がしますし、うん、オーバーエイジっていうその23歳より超えた選手をも入れずに戦った男子、なかなか選手もそうだしチームとしても見どころの多いチームだったなというふうに、まあ、なんか拍手を送りたいような気持ちなんですけどね。
そうですね、だから結果だけ見るとっては思いますけど、すごく面白かったです、大会通して、はい、
ですよね、
男子も女子も、
はい、
ということで、今日のゲストの方にもちょっと印象をお聞きしたいなと思っています。今日のゲストはサッカー日本代表監督の森保はじめさんです。お楽しみに。この番組の SNS 投稿はハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてください。それでは竹地幸典のピッチの空耳、この後キックオフです。この番組は日本経済新聞の協力でお送りします。
竹地幸典の
ピッチの空耳、今回はサッカー日本代表の森保一監督をお招きし、日本代表と日本サッカーの未来、日本代表監督の仕事について、日本経済新聞の竹地幸典編集員がお話を聞いていきます。さあ、この番組は2022年2月にスタートし、数々のゲストにお越しいただきましたが、始まった当初からいつかはと願っていたゲストにお越しいただくことができましたね。
本当にそうですね、
はい。あの竹地さんは、本日のゲストであるサッカー日本代表の森保一監督は現役時代から取材されていたと思いますけれども、ね、最初に取材した時のことって覚えていますか？
本当にあの申し訳ないんですけど、
はい、
全くノーマークの選手がですね、日本代表にいきなり選ばれて、
はい、
91年のキリンカップでいいんですかね、
92年
か、はい、オフトジャパン、
はい、
ハンスオフトさんの船出の試合と言っていいと思うんですけど、国立でアルゼンチン代表と試合をした時にいきなり選ばれて、まあ、よく言われてますよね、あの名前が読めない人が多かったっていう、私もその一人で、はい、森保一さんかと思ったぐらいよく知らなかったんですけどあれよあれよという間に代表のもうレギュラーに定着して、はい、93年のドーハの悲劇があったあのアジア最終予選なんかでも外せない選手になってて、
はい、
韓国戦かな、出場停止になってたんですよね、警告の累積でね。
そうですね、はい、
一番大事な試合でそれで結構みんなちょっとやばいんじゃないのみたいな心配になってて、
はい、
で普段森保さんがやってるポジションを、
はい、
ラモスさんがボランチをやって、うん、で終わった後にもうラモスさんがこんなに疲れると思ってなくて、でもう早く森保に次はもう早く帰ってきてほしいよみたいなことを言って、ああ本当もうそれぐらいに頼られる選手になってんだなっていうのを思い出しますね。
すごい今話を聞いてて鳥肌立っちゃいました、
うん、だいぶ前のことです
そうですね、30年以上前、
そうですね、
はい、
でも素敵な経験を、はい、素晴らしい経験をさせてもらいましたね、
はい、
肝心な時にいない
そんなわけで改めてご紹介させていただきます、はい、本日のゲスト、サッカー日本代表の森保一監督です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは森保はじめさんのプロフィールをご紹介させていただきます。森保さんは1968年長崎市のご出身です。長崎日大高校卒業後、サンフレッチェ広島の前身マツダサッカークラブに入団。 J リーグ開幕後はサンフレッチェ広島の中心選手としてご活躍されました。1992年に日本代表に選ばれ、翌93年のワールドカップアジア最終予選でのドーハの悲劇メンバーであったことも知られています。指導者としては2012年からサンフレッチェ広島の監督を務め、3度のリーグ優勝に導きました。2018年からは男子 A 代表サムライブルーの監督となり、2021年の東京オリンピック男子代表監督も兼任し、ベスト4、2022年のカタールワールドカップではドイツ、スペインを撃破してグループリーグをトップ通過、ベスト16の結果を残しました。ということで、森保はじめ監督をお迎えしてお話をしていきます。今日のテーマは日本代表森保はじめ監督に迫るです。
まあ、このタイミングでお越しいただいたので、ぜひこの質問から始めたいなと思うんですけれども、まあ、先日あのパリオリンピックが終了しましたけれども、森保さんも試合をご覧になったと思うんですけど、
はい、
どんな風に受け止めて、よく頑張ったななんて私個人は思ってるんですけど。
そうですね、大岩ジャパンのメンバーは本当によく頑張ってくれたなと思いましたし、戦い方は本当に素晴らしかったなと思っています。日本のサッカーが世界のサッカーに間違いなく追いついているということを示してくれたと思いますし、追いつくだけではなくて、まあ、これからの未来追い越せる時が必ず来るなという戦いを見せてくれて、自信と勇気につながったかなと思います。はい、
あのカード的には、まあ、森保さんがあの東京五輪の時に負けたスペインに、まあ、返り討ちにあったみたいな、はい、結局格好にはなってしまったんですけれども。
そうですね、2021年の東京オリンピックの時とスペインのメンバーももちろん違いますし、日本のメンバーも違うっていうことはありますけど、でも当時よりも攻撃を仕掛ける回数は間違いなく今回のパリオリンピックでの戦いの方がチャンスは作れていたと思いますし、がっぷり四つに組みながらこう試合をして、まあ、結果 0-3 で負けましたけど、まあ、そうやってこう対等な戦いがよりこうできるようになってきたっていうことは日本のサッカーの進歩かなとは思いますね。ただしそれと同時に日本の進歩と未来に向けての明るい希望の光を見させてもらいましたけど、まあ、スペインがその前にユーロという大会で優勝している時にオリンピック世代の選手はもうすでにそこで中心選手で何人か出ていて、まあ、そういう選手たちはもうオリンピックの戦いにはいなかったっていうことを考えると、まあ、日本の成長はこれ間違いなく自信を持っていいと思いますけど、世界をもっと先に行ってるっていうことも同時に考えないといけないかなとは思いますね。
年齢的には五輪世代なんですけど、もう五輪チームを卒業して、はいはい、フル代表の方のもう主力になってる選手がいるっていうことですよね。
そうですね。で実際五輪世代、あのパリオリンピックのスペイン対日本戦にもセンターバックには17歳の選手が出ていたり、はいはいはい、若い選手をどんどん戦力として使っていくっていうことだけがいいことではもちろんないとは思いますけど、でも育成年代の未来ある選手さらに伸びていくだろうなっていう力のある選手が個人昇格して、本来自分がプレーするカテゴリーを超えて上のカテゴリーでプレーするっていうことは日本でもっともっとあってもいいかなと思いますね。はい、
そういった意味で今回気になった選手というか A 代表に呼んでみたいなと思った選手とかはいましたか？
新井さんの方はストレートあの全体的にみんないいトライをしてたと思いますし、将来の日本代表の戦力としてもまたチームで結果を出してもらいながらこう入ってこれるだろうなと、はい、来てほしいなと思う選手はいましたけど、何人かといえばもうすでに細谷真央は A 代表の舞台で経験を積んでオリンピックに出るという A 代表経由のオリンピックに出てる選手だと思いますし、ジョエルもチームを引っ張る活躍をしていたなと思います。まあ、他にももちろんですけど、ディフェンスラインの高井や関根、ゴールキーパーのブライアン、 はこれからさらに楽しみだなっていうことでは見させてもらいました、まあ、今挙げてない選手たちも、まあ、それぞれ自分の武器を持ちながら先ほども言ったように自チームで所属チームでの結果と活躍が代表につながっていくと思いますのでオリンピックでこれだけ活躍できたので所属チームでさらに存在感を発揮して俺を絶対選べという、はい、パフォーマンスを見せてほしいなと思います ね, ね, ねそういう意味ではすごい期待、はいはい、の持てる、はい、あのオリンピック代表選手だと思います。
あの今おっしゃった A 代表の基準ってあの具体的にどういうところなんですか。例えば
分かりやすく一つ言うと1対1で勝てる、自分の責任で目の前の相手に勝てる、はいはいはい、止めれるっていうことが基準かなと思います、うん、はい。でそこに自分の武器がある選手が11対11で戦うスポーツで、まあ、キーパー対キーパーはあまりないので11対1がフィールドの中に10個あるとしたらそこで10個勝てれば自然と試合は勝てるので、やはり1対1で勝っていける選手、
確かに、は
い、ただでも1対1だけで、じゃあ本当に勝てるかっていうと、まあ、そこを勝ってもお互いのつながりがなければゲームは作っていけないので、そこにコミュニケーションを取れる仲間とつながれる選手っていうところは必要になってくるかなと思いますね、うんう
ん、オリンピックの前にね、はい、ユーロもご覧になってたんですよ、はい、現地に足運ばれて、
はい、
でまあ、それこそ、まあ、優勝はスペインがして、はい、スペインって今森保さんがおっしゃったようなつながれるチームだなっていう感じがすごくして、はい、でもう一つ、まあ、そのスペインと戦ったイングランドはそれこそこれまたその森谷さんの言葉を借りれば一人一人を見たら一対一で勝てそうな選手がもうそれこそピッチに10人いて、まあ、一騎当選の強者みたいな感じがしつつ、でも大会見てるとずっとちょっとこう苦しみながら勝ち上がるみたいなもやもやした感じが見ててもあって、ああいうのどういうふうにご覧になったのかなって聞いてみたかったんですけどね。
そうですね、ユーロ全体で見るとすごくこう戦術がシンプルだなって思いましたね、うんうん、全体的には、うん、代表は準備期間が短いですし、うん、クラブでいうこだわり戦術で戦ってるチームはほぼほぼないなっていう印象で本当シンプルに戦って、うんうんうん、ていると、そのシンプルっていうのはボール奪ったらシンプルにゴールを目指していくことと攻撃の優先順位と守備の優先順位がサッカーの原理原則があって、まあ、それに基づいて個々の役割があって、で個々の強さをそこでどれだけ発揮できるかっていうことは全体的には印象を受けました。で今武井さんが言われたようにスペインとイングランドは本当に好対照のチームだったかなというぐらいに思いました。イングランド本当苦しんでて、サッカーとしての見ている方々にとっての面白さというか、なんかこうつながるリズムとか躍動感っていうところはあまり感じなかったですけど、個々が本当に強くて、個々の責任で局面局面を勝っていく、試合内容が別によかろうが悪かろうが最後俺たちは勝ってるぜみたいなこれまた強い、はい、っていう証だなとは思いましたね。まあ、あとはチームのコンセプトもそこに反映されていると思うので、イングランドはあまりこうリスクを冒して中央から攻めるっていうことはしなかったっていうことと、サイドにいい選手がいたので、もうそこもとにかくグループ戦術チーム戦術のようで、もう個が戦術になる、はい、という配置をしてる、こいつに預けても仕掛けさせるチャンスを作らせるっていうような、はい、起用の仕方はしてたかなと思いますね。逆にスペインはあの個の力もありますけど、プレーモデルがはっきりしてるかなっていうのは、それはもう今回の、ユーロだけではなくて、これまで私というか我々も実際対戦させてもらったり、A 代表の舞台でワールドカップで戦って、オリンピックでも東京オリンピックでも戦わせていただいて、まあ、今回のパリオリンピックの試合もこう見させてもらった中で、 それぞれのポジションの役割とグループとしてのこうつながりがなんかこう状況状況によって理解されてるというかプレーモデルがあるなっていうことをすごく感じましたね、はい、でスペインもフィジカル的に言うとヨーロッパの中でじゃあ突出してるかっていうとどちらかというとフィジカル的に戦いを仕掛けてくるところは他にいくつかある中でより技術とフィジカル的なことも厭わないですけど技術と戦術を確立して戦ってるなっていう本当にこうつながりを感じましたね。
竹地幸則の
ピッチの空耳。
あの前回カタールワールドカップで、はい、あの対戦した時からそのチームの強化を始めて、はい、その心ある記者によると森保エフェクトとも言われてるそうですけれども、はい、あのそれに関してこう前回戦った時と今回その視察された時と進化してるなっていうのはすごく感じましたか。
心ない人もいるかもしれないスペインはまあよくスペインを見て、まあ、評価というかされる点ではボールを握ってあの保持してコントロールしながら試合を進めるっていうところからより今回のチームは縦の推進力は、うん、あのと縦にやっぱゴールに向かっていける時には前選択をする縦選択をするっていうことが増えたかなと思いますね。であとは若いウィリアムズとヤマルのウイングの力を生かして縦に行くからウイングが空くでそこでここでも突破できるしもう一つサイドバックが絡んでも突破できるっていう非常にこうシンプルにゴールに向かうっていうこととそれがダメだった時はじゃあサイドで仕掛けていこうでサイドでこうでいけなかったら複数で崩していくっていうのはなんかすごく優先順位がボールを保持する中でもゴールに向かっていく選択肢がはっきりしているなっていう感じはしましたね。
なんかあのカタールでの戦いが日本とスペインの、
はい、
その後こうスペインのチームの在り方に影響を与えたような気もしつつ、はい、もう一つスペインと対戦するチームがスペインっていうあの厄介なチームに勝つにはどうしたらいいかっていうことを考えた時に、はい、やっぱりなんか日本戦の、はい、あの日本の勝ち方みたいなものは一つモデルっていうか手本になってんじゃないかななんて思ったりもしたんですけどちょっとそれはうぬぼれすぎですかね
でも日本を本当に参考にしてるかどうかは分からないですけど竹地さんが言われたことは大いにあり得ると思います。で我々もあの対戦相手の分析をするときにどうやって勝っていくかっていうときに対戦相手が負けてる試合苦しんでる試合はすごく参考にするのでそういった意味ではカタールのワールドカップで力としては間違いなくスペインの方が上だったという中で日本がこう戦ってでどうやって相手の良さを消しながら自分たちの良さを出していくかって勝っていくかっていうことにおいては参考になったところはあると思いますね、はい、なので我々の中ではまあ前半は耐えるで、まあ、後半リードされてたっていうのもありますけどどうやってプレッシャーをかけるっていうのは両側面、はい、あの守る受けながら戦うっていうことと相手に仕掛けて、はい、戦っていく勝っていくっていうのをこう両面あの試合ではあったと思いますので、まあ、参考にされてるチームがもしかしたら、はい、あるかもしれないです、はい、
あの選手たちもだからボールを持ってない状態でもこれはいつかチャンスがあるっていう状態でやってるのとずっと回されてるっていう感覚でやるのと全然多分精神的にも、ね、はい、違いますよね。
選手がよく耐えてくれましたでもそこも日本人の良さかなっては思いますね。我慢強くやれるっていうのは、はい、うん、話脱線しても大丈夫なんですか。
お願いします、はい、大歓迎です
2022年のカタールのワールドカップの後に私がまあ海外視察に行ってレアルソシエダの試合を見に行った時に、スペイン
のいるチームです
ね。そうですね、はい、久保建英選手のいるチームですけど、まあ、いろいろ関係者が集まるラウンジみたいなところで休ませていただいてたら ろんな人にこう話を、うん、話しかけられて、うん、日本よくやったよみたいな感じで、で私自身は本当も将来はスペインみたいにボールを握りながらやっぱりこうコントロールして試合をものにしていきたいんだっていうことをこう話していたりすると、うん、何言ってんだって、日本の良さは粘り強さだろうって、あの守備は世界一嫌だぞって。
本当ですか？
なんか、はい、まあ、少しリップサービスも入ってるとは思いますけど、でもやはり日本人がこの強さももちろん持ちながら、さっき言った1対1で勝っていくっていうのも持ちながら、組織的に水漏れをしない粘り強く相手に食らいついていくっていうことは、これ本気で嫌だって言ってるなって思いながら、なんかいろんな国のサッカーとか、まあ国だけじゃなくてクラブチームのまあ、こだわり戦術のサッカーとか、まあ、いろんなことをもちろん進化していくためにレベルアップするためにトライしていかなければいけないですけど、でも忘れてはいけないものは絶対にあるっていうことを、ちょうどカタールのワールドカップから今度の2026年の北中米ワールドカップに2期目に変わって、監督としても何を積み上げていかなければいけないかな、変えていかなければいけないかなっていうことを思ってた時に、あ、変えてはいけないものもあるっていう、うん、ことも、はい、感じさせられましたね。う
ん、大切な話のような気がしますね。
はい、
う
ん、
日本の選手のこう立ち位置みたいなのの変化を感じることありますか？その海外組が結構増えて、もう海外組だけでこうチーム構成できるぐらい日本サッカーって変わってきてると思うんですけれども、選手たちが変わったな、こう成長したなとか、そう感じる部分ありますか？
変わったなと思うところは、
はい、
やはり私は今見てる選手の大半が東京オリンピックチームから育成年代のアンダー20のカテゴリーぐらいから見させてもらってる選手が多いんですけど、
はい、
国内にいた時よりもやはりこう海外で世界の競争力に揉まれながら、その競争力にこう打ち勝っていくっていう、こう力をつけている自信という空気はすごく感じますね。で、何が変わったかっていうと、まあ、日本ではややもすると、ネガティブに受け取られるような主張力、主張するっていうことだったり、私自身は、自己表現能力と思ってるんですけど、
はい、
こうなんか聞くだけじゃなくて本当にこう納得して何かをする、気にかかったらやはりこう聞いて納得して行動につなげていけるようにっていうことを、自分が何を思ってるかっていう、こう自己表現能力がすごくみんな身について、でそこを選手と監督やこうスタッフもそうですけど、選手同士もよりなんかこう議論の、はい、するお互い意見をこうぶつからせることはすごく変わったかなと、まあ、その中でこうやっていこうよっていう答えをこう導き出していくっていうか、はい、意見が合わない時には落としどころをそこでこう探していくみたいなところはすごく、何もなくなんとなくよりもすごくいいです。なんかそのぶつかってる時はこれまとまるかなってちょっとする時もあるんですけど、でも試合の前になったら、戦う前になったらやっぱ日本人の良さというか、うん、結束して戦うとか団結して戦うって、っていうことにみんなつなげてくれるんで、すごく、はい、うん、まあ、そこは変わったかなと思いますね。
それ選手同士ですよね。多分監督はそんなに、そこは監督の意見言っちゃうと多分選手たちは入って従うと思うんですけど、
そうでもないんです
よ、うん、そうでもない、
そうでもないんですね、
はいはい、そうでもないと思います
。目に浮かびそうな
僕はこう思いますし、はい
はい、
やっぱ、はい、選手は言ってくるんで、
ま
あ、でもやってくれってもう決めたことについては、
はい、
やってくれますけど、
はいはい、
こういうやり方もあるんじゃないですかってなんでですかってことは言ってきますよ、はい、
あ、はい、 ありがとうございます。ということで、とてもいい話をたくさんお聞きすることができました。来週もお付き合いいただけるということで、来週はですね、来月9月9日に始まる北中米ワールドカップ出場に向けたアジア最終予選の、組み分けですとか、そのあたりも話も具体的に聞いていきたいと思います。今日は森保一監督にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは森保はじめ監督でした。竹内さん、いかがでしたか？
森保さんの言葉の中にも出てたんですけど、
はい、
その代表の中で変えちゃいけないものがあるっていうね、うんうんうん、その代表というよりも多分なんか日本人の民族性とか特性みたいなことに根ざしてることなので、
はい、
まあ、それは本当に大事にしていかなきゃいけないっていうこともある一方で、うん、これが代表監督の難しいところだなと思ったんですけど、と同時にやっぱりなんか新しいものもやっぱり取り入れていかなきゃいけない部分もあり、
はい、
うん、で選手たちの意見もすごく耳を傾ける人なの で、
はいはい、
でその選手たちは何をベースに意見言ってくるかっていうと、クラブ、自分たちの所属クラブではこんなことをやってますよっていうことがまあベースになって、
はい、
でそのクラブのサッカーっていうのは、まあ、森保さんの言葉を借りればこだわり戦術っていう、
うんうんうん、
まあ、そのクラブならではのね、
はい、
いつも練習を共にできるとか、
はい、
長いシーズン共に過ごしてるわけだから、
はい、
いろんなことがこう練り込まれていくわけですよね。でこだわってこだわって細かく細かくやっていけるチームを作っていけるっていうことをベースに、例えば選手が話して、はい、こういうことができるはずだって、もうそれ全部耳多分あの人傾けてると思うんですけど、
はい、
でも代表チームっていうのはそんなに練習期間があるわけじゃなくて、集まってすぐ試合をするような集合体なので、じゃあそれの意見を聞いてどこまでそれがこのチームに落とし込めるのかとかっていうことを考えると、本当に際どいチームだと思うんですよ、いろんな意味でね。古いことっていうか自分たちの強みも大事にしなきゃいけない、新しいことも取り入れなきゃいけない選手たちの意見にも耳を傾けなきゃいけないそういうすごくこうバランス感覚が非常にこう問われる仕事なんだろうなと思って話を聞いてると、ああ森保さんってきっとバランス感覚のある人なんだろうなっていうこともなんか思うんですけどね、
はい、ありますね。あとやっぱりそういったその決断をしていく中でいろんな人の思いを汲み取っていくから、やっぱりその精神的にもものすごく強い方なんだろうなって。
そうなんでしょうね、
はい、だってブレたら嫌ですもんね監督がブレてたら嫌ですもんね。
だから日本で一番優秀な選手を集めてるんだから楽みたいな思われてるかもしれないですけど、全然違うんだろうな
って。まとめ上げるってね、はい、さあ番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。そしてラジコには番組を SNS でシェアする機能があります。ぜひ番組を拡散してください。放送後にポッドキャストでも配信します。次回も森保はじめさんにご登場いただきまして、サッカー人森保はじめ監督に迫るというテーマでお話を伺います。お楽しみに。ではまた来週。お相手は
日本経済新聞編集員の竹内幸則と
フリーアナウンサーの新井真希でした。この番組は日本経済新聞の協力でお送りしました。